高分子、樹脂テクノロジー最前線の時間です。ナビゲーターのスージーです。
そして専門家のトロイです。今週も最新の高分子、樹脂ニュースを深掘りしていきましょう。
よろしくお願いします。トロイさん、今週も盛りだくさんのニュースですね。
そうですね。今週はプラスチックリサイクルの新しい動きから、3D プリンターのフィラメント価格戦略、半導体材料市場の成長予測、自動車用カーボンファイバールーフの進化、そして DIC の価格改定、さらには欧州での PFAS 規制強化まで、広範囲な話題をお伝えします。
たくさんのニュースが凝縮されていますね。どんな視点で分析していくのか、とても楽しみです。
プラスチックの環境問題への取り組みと、高機能材料の市場動向、そしてそれを支える技術革新に注目していきたいと思います。
なるほど。では、詳しく見ていきましょう。さて、トロイさん、最初のニュースはプラスチック廃棄物問題解決に向けたケミカルリサイクリングとアップサイクリングに関する最前線の話題ですね。具体的にどういった内容なのでしょうか。
はい、RSC サステナビリティのレビューによると、世界のプラスチック廃棄物危機が深刻化する中で、ケミカルリサイクリングとアップサイクリングの重要性が強調されています。現在リサイクル率は約 9% に止まっており、この状況を打開するための先進技術が紹介されています。
9% ですか。それはかなり低い数字ですね。これらの新しい技術はどのような課題を解決するのでしょうか。
溶媒ベースの溶解、化学的解重合、そして熱化学変換といった技術を用いることで、従来の物理リサイクルでは困難だった複雑な混合プラスチックや汚染された廃棄物も効率的に処理できるようになります。これらはプラスチックを高付加価値な化学原料や製品へと変換する道を開くものです。
廃棄物がまた新しい化学原料になるというのは素晴らしいですね。今後の見通しはどうですか。
A 品質劣化を避けつつ、高付加価値製品への変換が可能になる点が大きな利点です。しかし、これらの技術を大規模に実装するには、反応効率の向上やコスト削減、エネルギー消費の最適化といった技術的、経済的課題が残されています。今後は、触媒開発や再生可能エネルギーの活用、政策支援が普及を加速させる鍵となるでしょう。
続いてのニュースは何ですか、トロイさん。
次は 3D プリンター関連の話題です。ポリメーカー社が 3D プリンター用フィラメント、パンクロマ TMPLA シリーズの全製品を3000円の統一価格に改定したと発表しました。
おや、それは驚きですね。価格改定というと、通常は値上げが多いイメージですが、今回は統一価格で手頃になるのですね。どのような意図があるのでしょうか。
はい、この価格戦略は、ポリメーカーブランドの認知度を向上させ、より多くのユーザーに高品質なフィラメントを手軽に提供することで、利便性の向上を目指すものです。同社のフィラメントはノズル詰まりを軽減し、上質な仕上がりを実現することで評価が高いんですよ。
品質が良いものが手頃になるのは嬉しいです。他に何か新しい取り組みはありますか？
A 同時にポリメーカープリセットプラットフォームも導入されました。これはユーザーが持つ様々な FDM 方式 3D プリンターに合わせた最適なプリント設定を簡単に検索、適用できるサービスです。
それは初心者の方にも朗報ですね。品質と価格、そして使いやすさまで追求されていると、3D プリンティングがさらに身近になりそうです。続いては、半導体市場のニュースですね。半導体風刺材とアンダーフィル市場が大きく成長するという予測が出ているそうですが、具体的にはどれくらいの規模になるのでしょうか。
はい、市場調査レポートによると、世界の半導体風刺材およびアンダーフィル市場は、2025年の 38.2 億ドルから2032年までに 65.6 億ドルへと成長し、年平均成長率 8.2% で拡大すると予測されています。
8.2% の成長は堅調ですね。この成長の主要因は何でしょうか。
主要因は、スマートフォンやタブレットといった民生用電子機器、そして ADAS や EV などの自動車、医療機器、5G 通信インフラなど、多様な産業分野での電子デバイス需要の増加です。
なるほど、 私たちの身の回りにある電子機器すべてが関連しているのですね。これらの材料は半導体にとってどのような役割を果たすのですか？
半導体風刺材とアンダーフィルは集積回路を湿気や熱、機械的ストレスから保護し、信頼性、耐久性、性能を確保するために不可欠な材料です。フリップチップパッケージングや SIP といった先進パッケージング技術の進展も市場成長を加速させています。
デバイスの小型化、高性能化が進むにつれてますます重要になってくる材料なのですね。次は自動車業界の話題ですね。自動車用カーボンファイバールーフ市場の成長シナリオについて教えてください。
はい、ドリームニュースが紹介するレポートによると、カーボンファイバー強化プラスチック、つまり CFRP 製の車両ルーフ市場が2026年以降に成長が見込まれています。
CFRP は軽量で丈夫というイメージがありますが、具体的に自動車にどう貢献するのでしょうか？
CFRP はその比類ない軽量性と高強度特性により、自動車の燃費向上、電動車の航続距離延長、そして全体の走行性能向上に大きく貢献します。車両ルーフに採用することで車両重心が低下し、運動性能の改善にもつながるんですよ。
それは魅力的ですね。ただ、CFRP は高価なイメージがありますが、普及は進むのでしょうか？
材料費や製造プロセスのコストが課題ですが、技術革新と持続可能な製造プロセスの導入により、2026年から2033年にかけて市場は拡大すると予測されています。新しい成形方法の開発や自動化、リサイクル可能な CFRP 材料の開発がコスト削減と生産効率向上に貢献するでしょう。
高性能なスポーツカーだけでなく、将来的にはもっと広範囲な車両にも採用される可能性があるというのはとても楽しみです。続いてはまたプラスチックリサイクルに関するニュースですね。三菱ケミカルとエネオスが超臨界水ケミカルリサイクルで廃棄プラスチック問題に挑むという発表がありました。
はい、読売新聞の報道によると、三菱ケミカルとエネオスが協業し、廃棄プラスチックのケミカルリサイクルに超臨界水技術を導入する新たなプロジェクトを開始しました。これはプラスチック廃棄物問題解決を目指す画期的な取り組みです。
超臨界水とは具体的にどのような技術なのですか？
超臨界水とは、水が特定の温度と圧力を超えた状態を指し、気体と液体の両方の性質を併せ持ちます。この特殊な状態の水は有機物を効率的に分解する能力を持っており、通常分解が困難なプラスチックの高分子差を効果的に切断し、モノマーなどの低分子化合物へと分解できるんですよ。
それはすごいですね。これまでリサイクルが難しかった混合プラスチックや汚染されたプラスチックにも対応できると。両者の強みはどう生かされるのでしょうか？
三菱ケミカルの科学技術と材料開発のノウハウ、そしてエネオスの石油精製で培った大規模プラント操業技術とエネルギー供給能力が融合することで、技術開発から実用化、大規模商業プラントの構築まで一貫した取り組みが期待されます。
まさに日本が誇る技術力と企業努力で循環型社会の実現に一歩近づけそうですね。次のニュースは化学品価格に関するものですね。 DIC 株式会社がフェノール樹脂製品の価格改定を発表したとありますが、どのような背景があるのでしょうか？
はい、 DIC 株式会社は原材料価格の高騰、エネルギーコストの上昇、そして物流費の増加など市場環境の大きな変動に対応するため、フェノール樹脂製品の価格改定を発表しました。
やはり最近のコスト上昇は化学品メーカーにも大きな影響を与えているのですね。フェノール樹脂はどのような用途に使われる材料なのですか？
フェノール樹脂はその優れた耐熱性、機械的強度、寸法安定性、電気特性から半導体風刺材や炭素繊維強化プラスチックの、つまり CFRP のマトリックスなど広範囲な産業分野で不可欠な熱硬化性ポリマーです。
それだけ重要な材料だと、価格改定は広範囲な産業に影響を与えそうですね。
その通りです。自動車、エレクトロニクス、建設、航空宇宙など多くの産業がこの材料を使用していますので、 サプライチェーン全体のコスト構造を見直す必要が出てくるでしょう。安定供給と品質維持のための戦略的な措置と位置づけられています。
続いては再びプラスチックリサイクル市場の状況についてですね。原油価格と需要の変動が交錯しているというちょっと複雑な状況だそうですが、詳しく教えていただけますか？
はい。ファーイーストネットワークのレポートによると、プラスチックリサイクル市場は高騰する原油価格と需要減退という2つの相反する力が作用しています。原油価格は上昇傾向にあるにもかかわらず、ほとんどのバージンプラスチック樹脂の価格は下落傾向を示しているデカップリング現象が見られます。
原油が上がっているのにバージンプラスチックの価格が下がっているというのはどういうことなのでしょうか？
これは主要因として世界経済の減速と中国における高水準な国内在庫が挙げられます。以前のような地政学的混乱によるスポット価格の上昇圧力は薄れ、現在は高在庫と緩やかな在庫調整が市場の特徴となっています。
それがリサイクル市場にどう影響するのですか？
バージンプラスチックの価格が低いと、リサイクルプラスチックはコスト競争力を失いやすくなります。これによりリサイクル業者は収益性の維持に苦慮し、投資意欲が減退する可能性があります。
なるほど。持続可能性への意識や環境規制は高まっているのに、経済的な側面からリサイクルが難しい状況もあるのですね。今後の課題は多いと。さて、いよいよ最後のニュースです。欧州で PFAS 規制が強化されるという非常に重要な話題ですね。食品接触包装への影響が大きいと聞きました。
はい。DGER JAPAN の記事によると、欧州の包装廃棄物規制 PPWR に基づき、食品接触包装への PFAS 規制が2026年8月12日から施行されます。
PFAS とは具体的にどのような物質で、なぜ規制が強化されるのでしょうか？
PFAS は撥水性、発油性、耐熱性に優れた化学物質ですが、環境中で分解されにくい永遠の化学物質として人体への有害性が指摘されています。欧州連合は環境保護と消費者安全のため最も厳格な規制を導入しているんですよ。
2026年8月12日施行ということは、もうあまり時間がないですね。企業にとっては猶予期間がないというのも厳しいと聞きましたが。
その通りです。最も大きな課題は既存在庫に対する猶予期間がない点です。施行日以降に欧州市場に投入されるすべての製品は直ちに新しい規制に適合していなければなりません。単一 PFAS で 25ppb 未満、総 PFAS で 250ppb 未満、ポリマー含む総 PFAS で 50ppm 未満という非常に厳しい基準が設けられます。
サプライチェーン全体で PFAS フリー材料への切り替えや認証、そして総フッ素スクリーニングといった対応が急務になるということですね。これはグローバルな化学品産業や包装産業全体にとって大きな転換点になりそうです。
今週のニュース全体を振り返ると、プラスチック廃棄物問題解決に向けた技術革新の動きと、高機能材料市場のダイナミックな変化、そして環境規制がもたらす影響の3つが大きなトレンドと言えるでしょう。
そうですね。ケミカルリサイクリングのような新しい技術が進化する一方で、地政学的な要因や経済状況がリサイクル市場に複雑な影を落としていることが分かりました。また、半導体材料や自動車部品のように、私たちの生活を支える高分子材料の需要は今後も伸びていくことも再認識できました。
高分子、樹脂業界は、持続可能性と技術革新という2つの大きな流れの中で、常に新しい挑戦を続けていると言えます。
今回もトロイさんの専門的な解説で広範囲な高分子樹脂業界の動向がクリアになりました。ありがとうございました、トロイさん。
ありがとうございました、スージーさん。
高分子樹脂テクノロジー最前線の時間でした。また来週お会いしましょう。